Hello everyone! DITI と書きまして、リリと申します。さくらラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか？まもなく始まります、大人幼稚園ニューヨーク組。この番組では、国際結婚、ニューヨークでの生活、育児をヒントに、ニューヨーク初心者、北海道民魂で生きる、新米ママシンガーリリことデレ先生が、海外在住のあなたが、おとなるような、海外大好きなあなたがおーとなるような、そして毎日頑張っているあなたがおーとなるようなひとときをリアルなママ目線でニューヨークからお届けいたします。 SNS からの参加もお待ちしております。ハッシュタグひらがなで大人、その後に N と Y、 ハッシュタグ大人 NY で Instagram、Twitter、Facebook、 この番組の感想やわかるわな瞬間をシェアしてください。それでは登園26日目の始まり、ぜひぜひ最後までお付き合いください。まずはこちらからお届けいたします。私デレ先生、クリスマスシーズンになると、いや夏頃からクリスマスソングを聴き始めるほどクリスマスソングの大ファンでございまして、有名な曲はもちろんなのですが、私が英語を勉強し始めた頃見ていたドラマ Victorious、 芸能スクールが舞台のコメディミュージカルでございまして、そう、ある日、季節はクリスマス、スクールの先生が出したお題はオリジナルクリスマスソングということでね、生徒たちそれぞれがオリジナルソングを、クリスマスにまつわったオリジナルソングを作るんですね。たくさんの生徒がいい評価をもらえている中、一人の男の子はやり直しなさいと言われるんですね。それに落ち込む彼に周りの友達たちは、こんないい曲なのにと彼には内緒で先生に抗議すべく、先生の前でパフォーマンスをすることに決めました。ダンスやコーラスを加え、最後には驚いた彼も一緒に歌い、いい評価をもらえたという友情のストーリーがある一曲。そう、先日ですね、ニューヨークのクリスマス・イン・ニューヨークというお店でもかかっていて、驚きと興奮とね思い出しまして、ぜひ皆様にもお届けしたいなと思いまして、本日こちらクリスマスの隠れ名曲 Victorious Cast It's No Christmas Without You。 ポッドキャスト大人幼稚園ニューヨーク組をお聞きの皆様、ポッドキャストでは著作権の都合でご紹介した曲をお届けできません。概要欄にシンガー名、タイトルを記入しておりますので、ぜひご利用のサブスクリプションや YouTube などで聞いてみてください。大人幼稚園ニューヨーク組。わたたわ。お。誰もが何に対しても初めは幼少期がある。その初心を忘れちゃいけない。大人だけど幼稚園生。その名も大人幼稚園ニューヨーク組。せーの、先生、みなさん、おはようございます。最近冬眠に向けて食料を蓄えたいのか、お腹が空いて何でも食べれちゃうのは私だけじゃないはずそう、最近はもっぱらお鍋、おでん、スープ、シチュー、グラタンと、とことんね、温まる料理をたくさんしているデレ先生でございます。皆様の一押しの冬に食べたい料理は何ですか？さて、早速、ニューヨークの時事ネタについてだったり、私の最近の出来事をゆるーくお話しするコーナー。本日のスピーチ、 最近やっと在住4年目にしてアメリカのチップ文化に慣れてまいりました。というのも、渡米当初は自分の英語にも自信がなかったり、ジャパニーズマインドでアメリカでは普通のホスピタリティなんですけれども、当たりが強いと、ね、いちいち落ち込んだりと、外出先でチップ文化、チップを払うことに疑問を抱いておりました。そして住むのに慣れてきて、人とのコミュニケーションを取るようになってから会話を楽しめたり、私自身のメンタルも強くなったり、文化の違いやアメリカのホスピタリティを知ることで、期待していたものより嬉しいことをしてもらうと、あ、チップ払いたいなという気持ちになるように変化しました。まあ、そうした気持ちになってから、より多く、まあね、日本でもなかなか経験したことなかった心温まる対応していただくことが多々ありまして、なるほど、この気持ち、心ゆきが人を呼び寄せるのかなとね、少しスピリチュアル的な考えになりました。そしてね、やっと外食に行ってもチップはこれくらいかなと大体を計算できたりとかね、慣れてきた証拠ですね。チップ文化といえば、このクリスマスシーズン、多くの日本でいうマンション、こちらでいうアパートメントに住むニューヨーカーのお財布からお金が飛ぶ時期でもあるんですね。というのも、ほとんどのアパートメントには安全面からドアマンや清掃係の方、管理人やヘンリマンと、少なくても専属でアパートメントに働く数十人がいるんですね。アメリカではクリスマスに彼らへチップを渡すのが当たり前となっております。一人約$20、日本円で言うと約2000円くらい、多い人にはもっと多く、1年間ありがとうという気持ちを込めて渡すんですね。システムは12月を過ぎると、管理人から働いている人のリストと封筒が渡され、その中にお金を入れてフロントに提出といったような形がほとんどかと思います。もらう側はきっととっても大きな収入になりハッピーでございますが、あげる側は少し痛い出費かと。これもニューヨークでは当たり前なんです。知識を蓄えるごとく、毎回変わるトークテーマで皆様といろいろなジャンルの知識を蓄えていきたいと思います。どの本読もうかなのコーナー、本日はニューヨーカーのホリデーシーズンについて。1年で一番盛り上がる日がクリスマスなアメリカ。毎年11月下旬頃からすでにそのホリデーシーズンが始まるんですね。実際に何をし始めるのか、どう過ごすのかを詳しくご紹介いたします。その1、パジャマを準備する。クリスマスは家族でお揃いのパジャマを着てパーティーに行ったり、お家でゆったりと過ごします。赤や緑だったり、クリスマスがモチーフのデザインで、パーティーではどの家族のパジャマが一番かというね、当日の楽しいアクティビティにもなります。そしてクリスマスに家族写真を撮りにスタジオへ行ったり、カメラマンを会場に呼ぶ人も多いことでしょう。なので張り切って早いうちからクリスマスに向けてのパジャマを選びます。その2、ツリーを買いに行く。アメリカでは12月になると本物のもみの木があちらこちらの道のツリーマーケットで売られ始めます。日本ではみんなアメリカの冬の風物詩でございます。香りの良さや大小様々なツリーから 自分でお気に入りを見つけることができ、愛着が湧くとのことで生木が選ばれるようでございます。クリスマスが過ぎ、新年を迎えると、街角のあちらこちらにもみの木が横たわっているのもアメリカの冬の風物詩ですね。そのもみの木、一体その後どうなるの？地球に優しいの？と心配になる方もいるかと思います。It's me! 私です。ということで調べてみると、それぞれの自治体で違うようですが、ニューヨークでは決まった日に収集してもらえば、その木は削られて葉と混ぜられて、ニューヨークの公園だったり施設用の堆肥にリサイクルされるようでございます。安心。暖炉があるお家はその木を焚き火として使うこともあるようです。安心。その3、ウグリスウェラーを着てツリーの飾り付け。ズバリね、アグリーとはアグリーですよ。見にくい、ブサイクといった意味で、どんなセーターかと思いますが、今やヴィンテージ感だったり、ダサかわいいといった感覚で、とても人気なセーターなんです。そう、トナカイやサンタさん、クリスマスツリーなど、クリスマス特有の柄を過剰なまでに編み込んだセーターのことを、アグリセーターと呼ぶようでございます。見かけたことありますか？なぜね、そんなに可愛いセーターをアグリセーターと呼んでいるのか気になってみて、これまた調べてみるとですね、遡ること19世紀、欧米人にとって手編みのセーターはおばあちゃんからもらうクリスマスプレゼントの定番だったようです。着るのが恥ずかしい悪趣味なセーターをもらいトラウマになる子がいたりとか悲しい。そんな子供たちの嫌な思い出となってしまったセーラーを2000年頃リマインドさせ、今では笑えるジョークギフトとして一躍クリスマスプレゼントの人気アイテムとなったそうでございます。私、去年の冬、手編みのマフラーを息子に作ったんですけれども、ウグリーと思われる日が来ると思うと寂しくなりますね。私自身は幼少期にお母さんの手編みのオレンジ色のマフラーがもうずっと忘れられないほど嬉しい思い出でございますよ。そう、私には妹が2人いて、もう3人分をもう夜な夜な作ってくれたかと思うとね、もう母になり、少しはどれほど大変か分かり、涙ですよ、涙。息子にも嬉しい思い出であってほしいなと、そう願う日でございます。まあ、そのためにはね、センスを磨かねばと思っております。はい、その4、サンタさんに手紙を書く。日本でもとても有名かもしれませんが、サンタさんが住む住所へお手紙を送り、お返事をもらえるという郵便局のサービスがアメリカでもございます。小さいうちはね、親がサンタさんの代筆をすることが可能かもしれませんが、少し大きくなると事態などでね、怪しむ子も出てくるかもしれません。そんな時にサンタさんへの住所を書いて、アメリカでは12月10日までに送ればお返事が返ってくるという素敵なサービスでございます。住所と詳しくはですね、Letter to Santa で載っていましたので、気になった方、来年は必要だわと思う方、ぜひチェックしてみてください。日本の情報はサンタさんへの手紙で検索してみてください。私の思い出、幼少期、サンタさんにお手紙を書いて、サンタさんが頑張って日本語で書いてくれたあのガタガタの文字ね。クリスマスの朝、プレゼントと一緒に置いてあったお手紙を読んで、あの瞬間どれだけワクワクしたかを とっても鮮明に覚えております。サンタさんありがとう。もちろんプレゼントもとっても嬉しかったんですけれども、やっぱりお手紙って一番覚えてて一番嬉しいなと思いました。思います。次、その後アドベントカレンダー、日本でも有名になりつつあるアドベントカレンダーは、クリスマスまでのカウントダウンをより盛り上げるためのカレンダーで、1から24の数字が書いてある扉を12月1日から毎日1つずつ開けるのがアドベントカレンダーの楽しみでございます。その小さな扉の向こうで待っているのは、おもちゃやチョコレートはもちろん、今は大人でも楽しめる24の美容グッズだったり、なんとワンちゃん用、猫ちゃん用もありますよ。我が家は2歳の息子へミニカーが24個入ったアドベントカレンダーを用意してみました。毎朝ね、なんなと、息子はね、オープンのことをなんなって言うんです。なんでかわかんないけど。そう、なんなと言って催促してきます。次、その6、ホリデーマーケットに行く。ホットワインがあったり、ホットチョコレートがあったり、スモアがあったり、クッキーがあったり、クリスマスのデコレーションがあったりと、ホリデー気分を味わえる期間限定のマーケットでございます。そしてたくさんのヴィンテージものや手作りのもの、ユニークなものが揃ってあり、ありきたりではないクリスマスギフトを探しに行くのも最適でございます。ニューヨークではスケートリンクと併設されているブライアントパークのウィンタービレッジが有名でございますが、他にもアッパーウェストサイドのグランドホリデーバザー、コロンブスサーコルのホリデーマーケットと、今年はたくさんのホリデーマーケットが帰ってきました。やったー。その中でもユニオンスクエアパークのホリデーマーケットでは、ヨーロッパスタイルのウィンターマーケットで150以上のベンダーが全国各地から集まり、本当にね、見応えがあるものとなっておりました。つい先日実際に行ってみたのですが、あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっとじゃなくて、あれも飲みたい、これも飲みたいとね、あの曲が歌いたくなってしまうような魅力的なものがたくさんある状況でございました。本当に楽しめました。おすすめでございます。ぜひ訪れてみてください。私の地元ではホリデーマーケットミュンヘンクリスマス市が毎年踊り公演で開催されておりました。特設ステージでは何度かライブをさせていただきました。この後そのステージでお届けした曲から1曲お届けいたします。お楽しみに。続きまして、その7、エルフにいい子アピール。エルフとはサンタさんのお手伝いをしているそれぞれの家庭専属の小さな妖精でございまして、12月になるとやってきて、子供たちがいい子にしているかなっていうのをね、隠れながらじっと観察し、みんなが寝静まった後、サンタさんに毎晩伝えに行くという役割があります。そのため次の日朝起きてみると別の場所に戻ってきていて、毎朝どこにいるのかなと探すアクティビティでございます。子供たちにとってはね、もうとってもワクワクするもので、朝起きるのが楽しみになるものだなと思います。毎年親たちはこの時期になるとアイデアをね、練りに練り、毎晩ここに戻ってくるといいよとね、家中のあらゆる場所に隠れるお手伝いをします。かわいいアイデアがたくさんあるので、ぜひね、エルフアイディアスで検索してみてください。どこで我が家専用のエルフを呼ぶことができるのかは、エルフオンザシェルフと いう本をね、検索してみてください。そして最後は当日みんなでジンジャーブレッドクッキーを作ったり、映画を見たり、ゲームをしたり、ゆっくり過ごして美味しいご飯を食べて、サンタさんへのミルクとクッキー、トナカイへの人参を忘れずに置いて眠りにつきます。さて以上でございます。今回のホリデーシーズン、パートナーや家族と通な過ごし方をしてみてはいかがでしょうか。ということで、あっという間でございますが、お迎えのお時間です。私デデ先生のニューヨークでの日常は、インスタグラムdidiz10028でシェアしております。ぜひ遊びにいらしてください。 BGM 提供はオトロジックでお送りいたしました。またリクエスト曲やニューヨーク生活、国際結婚、アメリカ育児と質問ございましたら、インスタグラム DM までいただければと思います。本日はこちらの曲でお別れです。クリスマスにやっと会える恋人たち、その日を彼も楽しみにしているかなと乙女心を歌った曲で、まるでレコードで聴いているかのようなイントロから、冬を想像させるサウンドで構成されたナンバー、2017年からディリークリスマスドリーム。それでは皆様、次回の登園日も元気にお会いいたしましょう。せーの、先生皆さん、さようなら。 See you next radio. Bye.